今日はもう早いもので10月の最後の日曜日という、もう 来週からも11月で、教会の奉仕をしていただく方の割り振りをお配りしておりますが、もうすでにこのクリスマスの12月の終わりまでですね、書いて、あるわけでありまして、まあ、今年も本当あと2ヶ月しかないんですけれども、本当にあっという間に1年というものはこう過ぎて、しまいますね、時が経つのが早いことを嬉しいと思う時もあればですね、また経つのがもったいないなと思う時もありますね。今頃の時期は時節柄非常に過ごしやすいので、もうちょっとこのまま調子いいままこう行ってくれないかなと、これがギュッと寒くなるのは嫌だななんてことをですね、この思っているわけでありますけれども、クリスチャンの、まあ、信仰生活というものも、まあ、必ずしもそうとは限りませんが、やはりこの小さな四季がですね、いつもこう巡っているような気がしております。信仰を持った当初というものは、この春のこうポカポカとしたこの暖かい陽気のようにですね、いつも何か神様の恵みを感じて、この心温まるような、そういうこの思いを持っております。そしてそれがやがてですね、この、信仰を燃やして何かしたいなという気持ちが非常に強く起こりますですね、一番こう福音を伝えたいなという思いを持つのは信仰を持って1年ぐらいだということで、1年経つともうあんまり伝道なんかどうでもよくなるというようなことを、まあ、いう統計があるんですけども、必ずしもそういうわけではありませんが、まあ、そういう非常に熱心な思いを持つと、しかしそれがやがてこうやや何かしなきゃという焦燥感がこう静かになってくるに従って、今度は自分の信仰の内面というものをこの見つめるようになる。そして信仰者としての成熟といいますか、そういうものをこの求めていくようになっていくような気がしますね。そしてしかし自分のことばかりをこう一生懸命に追いかけて、まあそういう時は聖書を一生懸命読んだり一生懸命お祈りをしたりするというようなことですけれども、で次第にこうなんか心が冷めていくようなですね、いう気持ちがまたどこかに起こりますね。信仰の冬というんでしょうか。でそういう時にはこんなことでいいんだろうか、もっと一生懸命何か熱心にやらなきゃいけないんじゃないかというような、そういう気持ちを持ったりして、そうするとまた一から信仰に戻ってですね、原点に立ち返ってもう一回この救われた気持ちに戻って奉仕しなきゃいけないなというようなことになって、それをこう繰り返していくというか、で繰り返さないとですね、そのままずっと秋から冬にかけてが長いとですね、信仰生活というものはなんとなくこのだらだらと過ごしてしまうというようなことにこうなりかねないわけでありまして、やはり神様はこの季節の移り変わりを与え、一日というものを与え、一年というサイクルを与えくださっているということの中にですね、やはり必ず何か私たちに対する教えというものがあると思うならば、考えるならば、私たちの信仰も常に、まあ、いつも同じ状態ではないですね、いつも同じ状態ではないです。非常に元気な時もあればそうでない、落ち込んでしまう、信仰はもう信仰なんかどうでもいいな、もう教会行くのも嫌だなと思う時もあればですね、早く日曜日にならないかなと思うこともあるんですね。で常にその心の状態というものにこう信仰が左右されておりますので、いろいろと変化をいたしますけれども、しかしイエス様にこの結びついている御言葉に結びついていればですね、詩編の一編にあるように時が来ると実がなりその葉は枯れないというですね、言葉にあるように必ずやまた葉を出し、そして実を実らせて、 また葉が落ちるけれどもまたこの実を実らせるというですね、そういう信仰のサイクルを続けていくことができるんじゃないかと思います。今日もですね、このしっかりと御言葉の栄養を私たちはいただいて、それぞれの信仰の状態とか心の思いとかは違いますけれども、神様の働きの素晴らしいところはこの同じ御言葉を読み聞いてもですね、それぞれに違う働きがあるんですね。でもこれを聞き、またここから学ぼうという姿勢を私たちが持っておらなければ、せっかく神様の用意してくださいましたこのご馳走は無駄になってしまうわけでありまして、そういう意味で私たちはこの御言葉を学ぶということにおいてはやはり常に真剣であらなければならないなということを思うわけであります。そういう前置きをして説教をするというのは、なんかわしの話を真面目に聞かんと大変なことになるぞと言って脅しをかけているような感じもしないわけではないんですけど、まあ僕は別にこういうことを言おうと思って言ってるわけじゃないんですけどもね、非常にこの何か今日は天気が良くてですね、このそこで座って賛美歌いながらですね、私は不遜にもですね、ああ今日は天気がいいな、外で礼拝すればよかったななんてことをちらっと思ったもんですからね、やっぱり御言葉の前に礼を正すという姿勢を自ら持たなければならないということをその時に思いまして、先ほどの国重さんの話でもありませんけれども、やっぱり神様との契約というものをやはりいつもしっかりと思っていなきゃいけないということを、その私も教えられましてですね、そんなことを申し上げたわけであります。今日はマルコによる福音書の3章7節から最後の35節までをお読みしたいと思います。9月からマルコによる福音書の公開を続けておりますけれども、2ヶ月経ってようやく3章しかまだ進んでおりません。3章の7節からお読みいたします。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏しあなたこそ神ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。さてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置きまた彼らを使わして福音を述べさせ悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。次にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、ね、浸透員、シモン、イスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。また家が内輪もめをしたら家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはまずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。 また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただきます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。まあ、いくつかのこの話がこの読みました中にありましたけれども、今日は特に20節から30節のところを取り上げてお話ししたいと思います。中でもこの29節の言葉、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められますというこの言葉は、皆さんはこの言葉を不審に思われたことはないでしょうか。まあ、僕は昔からですねこの言葉につまずいておりました。牧師がつまずいているって言うとなんか変な言い方ですけれども、聖書を読むときにここはまあどういう意味かなとこう思いながらも、あまりよく考えず、まあイエス様のおっしゃったことだから俺は別に変な意味ではないだろうなぐらいのことは思いながらもですね、しかしここを質問されたらどうしようかななんて思っていたわけでありまして、今回もまあずっと最初からマルコの福音書を読んでおりますので、この問題のところに来たわけですね。来ることは分かってたんですけども、来てしまったわけなんですね。で、他にもいろいろ説教の題材になるような話はこの中にあるんです。で、何度かいろいろ説教を考えてみたんですね。牧師の、説教作りの内枠を暴露するようですけれども、どこから話しようかなとかですね、この悪霊の話がいいかなとか、弟子の話がいいかなとか、身内の話がいいかなとか、いろいろ考えてみるわけなんですけれども、でもこの29節は避けて通りたかったんですね。これはちょっと、どんな罪でも許されると書いてあるのに聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されないんだって。聖書の中にですね、永遠に許されず常しえの罪に定められるって書いてあるという、そのことだけでもですね、できるだけ避けて通りたい。ここは戦時中じゃないけどマジックかなんかで消してですね、イエス様間違ってもこんなこと言わんでくださいって言いたくなるような、あのペテロの心境に陥るような箇所でありまして、まあここはやめときた方がいいなと思ってたんですけども、まあ何度読んでもですね、どうしてもやっぱりこの箇所がこの私自身のこう心に引っかかるんですね。どういう意味だろうか。まあ、私がそう思ったということはですね、おそらく皆さんも同じようにですね思っていらっしゃるだろうから、やはりこの言葉の真意というものをきちっと説明を申し上げなければ皆さんの前にお話をする者として、責任を逃れていることになりはしないだろうかというようなことを、この非常に強くですね、心に示されまして、やっぱりこの言葉の意味を考えなきゃいけない。祈りながら神様は言った、これどういうことなんですか。その人はその犯すどんな罪も許していただけます、神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけますと書いてあるのに、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められると書いてあるの、これおかしいじゃないですか。まあ僕はそう思うんですね。 許される罪と許されない罪があるという、こう看板に偽りあるということになるんですね。キリスト教は全ての罪は許されましたというのがこの聖書の教えであり、イエス・キリストの救いのですね、これは大看板なわけなんです。全ての罪は許される、どんなにひどい罪であっても深い罪であっても許される、十字架はその罪をあがなうんだということをいつも申し上げておるのにですね、聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されないと書いてあるんですね。じゃあ聖霊を汚す者、聖霊を汚すということはこの全ての罪を許すということから別のことなのか、許される罪と許されない罪というのがあるの、これはおかしいじゃないか、神様からどういうことですか。本当にまあ私自身もですね、悩んでいろいろともう自分の手に入れられるだけの情報を手にしてですね、この御言葉と取っ組み合いをいたしました。今のところ出てる結論を今日は皆さんにお話しいたします。これでパーフェクトだというほど私の気持ちの中にしっくりきてないんですけども、少なくともまあこういうことなんじゃないかと、なんか変にお茶を濁した程度ではなく済むんじゃないかというところまでようやくまあ考えが及んできたので、まあこれは本当にある意味ではもっとたくさん時間をかけてですね学んで、その上で皆さんにお話しすべきことなんでしょうけれども、まあこういう流れで来てますので、まあなんとなくちょっと中途半端な今日のお話をお聞きになってですね、なんかやっぱりなんかちょっと中途半端だったな、なんか狐につままれたようで、やっぱりいつもの通り今日も丸め込まれたなみたいなですね、そういう印象をお持ちになる方があるいはあるかもしれませんけれども、まあそれはまた皆さんの今度はですね、責任を転嫁するようですけれども、皆さんなりにこの御言葉を学んでいただいて結論を出していただければいいと思うんですけれども、まずこの言葉の、まあ、イエス様がこうおっしゃったということの、まあ、背景を見てみなきゃならないんですが、イエス様のことは大変評判になりまして、3章の7節8節あたりを見ますと、イエス様はガリラヤにおられましたけれども、ガリラヤの人たちばかりではなくて、ユダヤやエルサレム、イドマヤ、ツロ、シドン、ヨルダンの向こう側、おそらく何十キロ何百キロと離れたところからですね、大勢の人がこのイエス様のところにこの押し寄せてまいりました。文字通り押し寄せてきたので、そして人々はですね、なんとかイエス様に触ろうと思った、イエス様に触る、あるいは触っていただければ病気が治るんじゃないか、そうこう思っておりましたので、イエス様は生身の人間ですから、この時ですね、触れる人は限られるんですね。だからもうでも何十キロ何百キロも旅をして、もうとにかくイエス様に触りたいという思いでたくさんの人が押し寄せてきた、何百何千何万という人があるいは押し寄せてきたためにですね、イエス様はもう押し寄せて自分が潰されそうになってしまった。それで弟子たちに言いつけて小舟を用意したと9節に書いてありますね。で船に乗って湖の上にいればですね、人は来れませんので、そして船に乗って湖の上からこのお話になったようなんですね。まあ、それほど多くの人が押し寄せてきた。でもイエス様はできる限りの人、多くの人を癒されたと書いてあるんですね。病気に悩む人癒された、あるいは汚れた霊に疲れた人が、まあ、新約聖書の特に福音書を見るとたくさん出て今ありますね。悪霊に疲れた、汚れた霊に疲れた人、まあ、一体こういう人はどういう人なんだろうか、まあ、いつもお話しておりますが、まあ、現実にも私たちは見ることがないんですけども、まあ、でもこの当時 そのイエス様の時代にいた汚れた霊に疲れた人っていうのは、もう泡吹いて引き倒したりなんかしたなんてことも書いてありますから、もうとてもこれは普通の人では抑えきれないような 大変な状況に陥っていた人がたくさんいたようです。まあ、なぜそんな人がいたのかというと、まあ、一説には、神の子がですね、地上に来られた、救いの時が訪れたわけですから、悪魔の方も、なんとかこれを阻止しなきゃいけないので、一生懸命活動したためにですね、それでまあいっぱい多くの人が悪霊に疲れたんだというようなことを言う人がおりますが、まあ本当のことは分かりません。でも面白いのは、この悪霊に疲れた人、汚れた霊に疲れた人がイエスのもとにひれ伏して、あなたこそ神の子ですと叫んだというんですね。向こうの方から来て叫んだって、こっちが何も言わなくてもですね、向こうが恐れてしまって、イエス様あなたこそ神の子ですと叫んだと書いてあるんですね。で出ていったと。全くこの格の違いというか、争うそういう土壌すらないというか、そういう状況であります。そんな中で、22節にエルサレムから立法学者が下ってきたと書いてあるんですね。地図の上から見るとガリラヤというのはエルサレムより上なんですけれども、ヘブル語の中にも日本語の上り下りというようなニュアンスがありましてね、エルサレムを中心にエルサレムに行くことを上るという、エルサレムから離れることを下るというんですね。日本だと東京に行くことが上るだし、東京から離れることを下るって言いますよね。電車の上りだ下りだありますけれども、あれと同じでありまして、エルサレムから下ってきたと確かにそう書いてあります。でこの人たちがですね、あの立法学者たち、イエス様はまだこの時ガリラヤにおられましたけれども、ガリラヤの立法学者たちやパリサイ人たちがこの、イエス様のことをレポートしたと思うんですね。エルサレム報告をした、安息日にしてはならないことをしておりますとか、罪人と交わっております、確かにあいつは、すごい技をしております、悪霊が向こうから助けてくれって言ってひざまずくぐらいでありますし、病気の人はみんな治るしですね、だけどもあいつはおかしいです、ね、きっと悪霊に疲れているに違いません、ありませんから、ぜひともおいでになって調べてみてくださいということで、おそらくこのエルサレムの方からですね、立法学者の親玉のようなものがやってまいりまして、どれどれこのイエスというやつを一つ調べてやろうということで、こう観察していた。確かにすごいんですね。しかしそれに対して彼らが何と言ったか、いやあなたは素晴らしい、神の子ですと言ったんじゃない、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言った。悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出している。でベルゼブルというのは一体どういう意味を表すかというのは実はよく分かってないんですけれども、まあおそらくこの悪霊どもの頭という意味だと思うんですね、悪魔の頭ですね、そういう呼び方が当時あったんだと思います。サタンというような意味かもしれません。やつは悪霊の頭であるからして、悪霊どもはみんな言うことを聞くんだというようなことを言ったんですね。でそれに対してイエス様は、サタンがどうしてサタンを追い出せましょう、悪霊がどうして悪霊を追い出すことができるでしょう、国が内部で分裂したらその国は立ち行かないで、家が内輪もめをしたら家は立ち行かない、サタンも内輪の争いを起こしていたら分裂してしまう、親玉が子分を追い出すようなことをしたんじゃ、内部分裂だからそんなことは あるはずがない。さらに27節に、確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、イエス様は時々ギョッとするようなことを言われますね。強盗のやり方を説明してあげるんですね。君たちは強盗しようと思ったら、まずその人の一番その家の強い人を縛り上げるだろう、その後で家財を取っていくだろう。まあこれはなんか非常にユーモラスな発言という気もしますけれども、この言葉の真意は、私はこの悪霊たちの一番強いやつ、あなたたちがベルゼブルといい、サタンと言っているものよりも権威があるんだから、そいつを押さえつけてるんだから、他の子分が向こうから助けてくれと言ってきても別に不思議がないんだ、まあ、こういうふうに言われたんですね。なんか非常にこう冷静なお答えであります。しかしその後で、まことにあなた方に告げます、このまことにという、まあ、ギリシャ語ではアーメンという言葉ですね。アーメン、イエス様は大切なことをおっしゃるときに、まことにあなたに告げますとか、まことにまことにあなたに告げますというふうに言われました。だからこの言葉は非常に大切な ことを言おうとしておられるということがわかるわけですが、その後に誠にあなたにつきます、人はその犯すどんな罪も許していただけます、また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます、このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである、まあ、30節はマルコの解説のような言葉がついておりますけれども、彼らがこのイエス様のことをですね、悪霊の頭、親分呼ばわりをしたわけですね。ここで、でイエス様はその発言に対して、どんな罪でも確かに人間は許されるけれども、聖霊を汚す者は許されないんだと言われた。まあ、聖霊というのは訳されております。正しく訳すならば、これは清い霊というふうに書いてあるんですね。清い霊で、彼らのこの発言というものはこの清い霊を汚しているということになるわけなんですね。聖霊を汚している、どういう意味で聖霊を汚しているかというと、イエス様の内側にはこの時、イエス様は神の子であったけれども人間になられた方ですから、人間ではなんですね、完全に徹頭徹尾人間なんです。しかしそのうちに神の清い霊が働いていらっしゃる。その神の清い霊が、神の霊がですね、まあ清い霊というより神の霊でありますけれども、神の霊が働いて、その霊が悪霊どもを追い出し、病を癒し、汚れた人を清めているわけなんですね。だからイエス様のうちに働いているこの清い霊をですね、神から授かったこの清い霊を彼らが冒涜した、あるいは冒涜し続けている。イエス様のうちに働いている清い霊を冒涜しているというのは、まあ、これちょっと間接的な表現なんですけど、実際にはイエス様自身を冒涜しているわけでありまして、このイエス様のうちに働いているこの神の霊というものを、まあ、拒み冒涜し汚しているとするとですね、イエス様の救いの力はいただけないんですね。人はその犯すどんな罪も許していただけるというのは、これには条件があるわけなんです。条件があるというのは、人間の側に条件があるのではなくて、イエス様がその罪の身代わりになるということがあくまでも条件なんですね。イエス様がこの人間の、私たちのどんな罪でもこれを背負って、その身代わりに死んでくださる、その罪の報いを受けてくださるからこそ、全ての罪は許されるんです。どんな汚れたことを言い、神を汚すことを言ったとしても、イエス様がその責めを負ってくださるからなんですね。イエス様が責めを負ってくださらなければどうなるかというと、逆にどんな小さな罪も許されないんです。私たちの力ではその罪を贖うというか、その罪の報いを受けることはできないから、イエス様がおられればこそ、人はその犯すどんな罪も許されるんです。だからそのイエス様のお働きというものを認めなかったら、人は許されないんですね。イエス様の十字架があって、イエス様がその罪を許してくださっているということ、つまりイエス・キリストご自身を否定してしまったら、永遠に許されないんです。常しえの罪に定められてしまうんです。だから聖霊を汚す者は誰でもと書いてありますね。聖霊を汚す罪とは書いてないんです。聖霊を汚す者と書いてあるんですね。取り続けたならば、いくら私がイエス様が頑張っても、その人の罪を許すことはできないんだ。そういうことなんです。なんとなく、ちょっとなんとなく そういうことかなと思いかけた方が3人ぐらいいらっしゃるという、あとの方は、うん、なんかまだ丸め込まれているような気がするなという気持ちの方もあると思うんですが、細かいことを言うとですね、ここまで細かく考えていいのかどうかわからないんですけども、28節の方には、人はその犯すどんな罪も許していただけます、また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけますと書いてあるんですね。すなわちその人の行動や言葉であります。具体的に犯した罪、それは許されると書いてある。しかし29節には聖霊を汚すものと書いてあるんですね。その人なんですね。その人なんです。あるいは聖霊を汚し続けるというふうに訳してもいいんですね。聖霊を汚し続ける。聖霊というのは神の霊ですね。人間を清める霊であります。イエス・キリストの十字架のによって私たちが罪を許していただく、その働きを、その罪の許しの働きは神の霊がしてくださるわけなんですね。あるいはまあ聖霊と書いてありますけれども、イエス・キリストご自身と言ってもいいわけなんです。イエス・キリストご自身の働きを汚し認めなければ、そういうものはですね、その罪は許されない。だから許される罪と許されない罪があるんじゃなくて、罪というものは基本的に全て許されるけれども、しかしその許されるためのその鍵ですね、これを開けなければ永遠に許されないんだ。イエス・キリストがこれを背負ってくださったということを認めなければ、イエス・キリストの働きを、イエス・キリストの権威を、イエス・キリストのうちに働く霊を認めなければ誰も許されないんだ。ある人はこの28節と29節は福音の天国と地獄というふうに言ってます。イエス・キリストを信じる者は全ての罪が許されるが、イエス・キリストを信じない者は全ての罪が許されないんだ。その間ないんですね。彼らはイエス・キリストのうちに働く神の霊を悪霊だと言い、サタンだと言い、イエス・キリストを悪霊の頭と言ったんです。ならばどうして彼らが許されることがありましょうか。イエス・キリストを救い主として認めるなんてとんでもないですね。イエス・キリストの十字架ももちろん、十字架はこの時ありませんけれども、イエス・キリストという方におすがりしようというような気持ちはみじんもない。だからあなた方がもし私のうちに働く霊を汚し、また私のうちに働く神の力を汚し、また私を認めなければ永遠に許されないんだ。だからこの29節はなければですね、非常にこれは字面からいくといい感じがすることなんですね。キリスト教はやっぱりええなという感じがするんですよ。みんな許していただけます、よかったな、そうだな、これで終わっといてくれればいいんですけど、それで終わらないんですね。これがやっぱり聖書の教えなんですよ。誰でも彼でも何でもかんでも無条件に全部神は許すっていうんじゃないんです。そこにイエス・キリストの救いがあるから、十字架があるから許されてるんだよ。このことを認めなかったら救いは人間に及ばないんだと。イエス・キリストがなければ救いはないんだと。その意味だと思うんです。これはちょっと言葉が強くなった分ですね、押しがどんどん強くなって説得口調に入ってますけども、そういう気持ちは全然ないんです。本当は皆さんを説得しようとか納得させようという気持ちは私に基本的にはちょっとしかないんです。でも非常に腹が立つことが一つあるんですね、この読んでて。それはこの律法学者たちの発言なんです。彼らはイエスのことをベルゼブルに取り憑かれているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言ったんですね。イエス様はなぜこの場におられたんでしょうか。なぜイエス様は悪霊に憑かれた者の悪霊を追い出したり、病む人を癒しておられたんでしょうか。 なぜイエス様はここに人の姿をとって来られたんでしょうか。彼らに悪霊の頭呼ばわりされるようなことはみじんもないはずなんです。いや、むしろ神であった方がですよ、全く無価値な、そして自らの保身とですね、嫉妬でに駆られた、この醜い律法学者たちも含めた全ての人類を救うために、その神の位を憤怒のごとく捨ててですね、この醜い人間になったんですよ、イエス様は。人を救うためにイエス様の払われた犠牲の大きさは誰にも分かりませんが、それは人間の思いをはるかに超越して大きいはずなんです。神が神の位を捨てて人間になるということのその犠牲の大きさは私たちに分からないが、しかしそれは大変な犠牲なんです。その大変な犠牲を払ってですね、人間を救うために来たんです。でもその救おうとされた人間はイエス様のことを悪魔の頭呼ばわりするやつらなんです。イエス様は彼らも救おうとされてるんですよ。彼らをこそ救おうとされてるんです。律法学者やパリサイ人はイエス様はいつも敵対しているように見えますね。いつもなんか彼らの言ってることややってることは間違ってると言って責めておられるように思いますけれども、でもその実はですね、彼らをそうやって批判することで彼らの間違いを認めてもらいたい、彼らに悔い改めてもらいたいという気持ちなんです。敵として、 あいつらお前らみたいなのはどうしようもないからもうと言ってですね、非難をしているだけじゃないんです。イエス・キリストは彼らをも救おうとしておられるんです。そしてこのあと彼らを救うためにキリストは最後の自らの手に、最後に自らに与えられた命をも十字架の上で捧げられたんでしょう。キリストがその割いてくださったというか払ってくださった犠牲の大きさ、大変なもんなんです。これはもう僕も大変なもんしか言う言葉がないんですけれども、本当にそうなんです。だのにですよ、そのイエス様を悪魔の頭と言ったんです。読めば読むほどこれ腹立ってくるんです。私はお前たちにそんなことを言える権利がどこにあるのかと。イエス様はあなたを、お前を救うために、律法学者、君たちを救うために神の位を捨ててこれから十字架に向かおうとしておられるんだ。その十字架があるから人はその犯すどんな罪でも許してもらえるのに、その方をよりによって悪魔呼ばわりするというのはどういうことかという怒りを読めば読むほど私は感じるんですね。イエス様もお怒りになって叱るべきだと思いますよ。お前たちはよくも言ったなと、よくも悪魔よ、ベルゼブル呼ばわりしたな、私が払った犠牲を分かっているのか、私があなた方を救うために払ってきた犠牲、これから払おうとする犠牲の大きさをあなたたちはみじんも理解していないのに、そして今実際にやっていることだって悪霊に疲れている者の悪霊を追い出したりですね、病人を癒したりしていいことしているわけでしょ。だのに自分のことをこんなに悪霊呼ばわり、ベルゼブル呼ばわりしているのは本当にもう堪忍袋の方が切れた、ね、もうお前たちみたいなやつはもう地獄行きだ、直行だ、地面の底がパカッと開いてですね、旧約聖書じゃないですけど律法学者がドーッと地獄に落ちてですね、ざまみろって言ってパチャッとこう閉まってもですね、別に不思議ないのや、そういう状況でも、イエス様のお答えはどうですか。ものすごい冷静なんですよ。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう、国が内部で分裂したらなんて、こんなね、理論を言う時じゃないですよ。これはもう本当に腹が立ってですね、怒り心頭に走っておかしくないと。でもイエス様は怒りを、イエス様の言葉に全く怒りはないですね。 むしろ深い憐れみがありますね。むしろこの私のことをこんなふうにしか理解することができない愚かなこの人間たちに対する深い憐れみがここにあるように思うんです。そして彼らにあなた方に告げます、まことにあなた方に告げます、大切なことだよ、よく聞いておきなさいよ、人はその犯すどんな罪も許してもらえる、神を汚すことを言ってもそれは皆許していただける。ルカによる福音書はですね、同じようなこの同じところが書いてあるんですけども、そこにはですね、イエス様のことを汚しても許してもらえると書いてあるんです。そういうふうに言われたんだと思います。マルコはそれを書いておりませんけれども、自分のことをそんなに悪く言ってもそれは構わない、神を汚しても構わない、どんなに悪い罪を犯しても構わない、それは許してもらう、許してもらうことができるよ。だけどもその許しというものは私の十字架によるんだから、そのことを認めないで、そのことを信じなければ永遠に許されることはないんだと、このようにおっしゃったと私は今のところ思っております。やっぱり罪が許されないというのはよとかですね、永遠に許されないとか常しえの罪とかっていうのは、そう聞いただけでなんか非常にこうなんか嫌な気持ちというかですね、聖書にそんなことが書いてあるとか、イエス様がそんなこと言われるということ自体に何か嫌悪感を我々は持つわけですけれども、しかしそれも事実だということなんですね。イエス・キリストがなければ、イエス・キリストの救いがなければ、確かに誰も罪は許されない。許されるということのですね、恵みの中に我々どっぷり使っておりますから、あるいは神というものはそういうものだというふうな思った考え方を持っておりますから、そのところからまずこの考えを改めなきゃいけない。我々人間は実際誰一人、いやどんな小さな罪でも本来許される資格のないものだということですね。ここから始まらないとこの言葉は理解できないんですよ。だからこの言葉が理解できなかった私の中に、すでにですね、神様当然全部の罪許すべきじゃないかと、そうじゃなきゃおかしいじゃないかっていうおごり高ぶりがあるわけなんです。だから罪が許されないとか永遠にどうだとか書いてあるとですね、なんかそんな言わないでくださいよっていう気持ちになってるんですね。そこにまさにですね、私自身の罪の高ぶりがあるわけなんです。だからむしろ、しかし聖霊を汚す者はということは書いてなくても、しかし全てのものは永遠に許されず常しえの罪に定められると書いてあったとしても、確かにその通りですと言わなきゃいけないところなんですね。なのにですね、そのわずかに聖霊を汚すと言われた一言を捉えて、いやそれでもなんか許されないのがあるのはおかしいなというような気持ちを持ったということの中に、むしろ悔い改めるべきがある点があるということを、まあ、私は自分のこととして思いました。基本的には人はその犯すどんな罪も許していただけます。どんな罪もですから、確かにどんな罪も許してもらいます。これまでの罪もこれからの罪も全部許していただけます。アーメン。感謝ですね。どんな罪もこれほど安心することはないですよ、ね、みんな罪責感を持ってるんですから、罪の意識の中にあるんです。そしてその罪の意識というのは、何か悪いことが起こった時に出てくるんですね。何か悪いことがあると、ああなんか、自分が悪いことしたんじゃないかとか、なんとかっていうのはですね、罪の意識を必ずこう自動的に我々持つわけなんですね。なんでこうなんだろうかね。で、自分のことばかりじゃなくて、なんでこのうちの子はどうなんだろうかと、うちの旦那はどうだろうかですね、なんでうちの家族はこんな悪いことが起こるんだろうかということですね、ああきっとなんか、悪いことがあって、そのことでなんかこの報いが来てんじゃないかというようなことを自然に考える。クリスチャンであってもなくてもそうなんです。でもイエス・キリストははっきり、人はその犯すどんな罪も許していただけると書いてあるんです。全部許されてる。これはどういうことかというと、罪の報いは誰も受けないということなんです。永遠にですよ、永遠に罪の報いは受けないんです。キリストにあるものは罪の報いを今日も明日も明後日も永遠に受けないんです。罪は許されてるんです。許されてるんです。報いがないんです。罪を犯すんです。 でもその罪の報いは受けないんです。許されてる、パーフェクトに許されてる、感謝です。でもそのために払われたキリストの犠牲の大きさを私たちは忘れてはならないんです。ですからむしろ29節はそのキリストの私たちのために払ってくださった大きさ、イエス・キリストという方が私たちのために命を捨ててくださったということのその恵みの深さを忘れないための言葉として胸に留めるべきじゃないかと思うんですね。私たちもイエス様の十字架というものをがなければ、この方の契約を結んでいなければ、本来は永遠に許されない常しえの罪に定められて叱るべきものであったんだということをですね、この29節の中から受け止めることができれば、なんとなくこの言葉も理解できたような気が私はしております。お祈りをいたします。天のお父様、あなたが与えられましたこの命の言葉、命の書ではありますが、知恵の足りなさ、また信仰の愚かさから十分にこれを理解することができないことをお許しください。イエス様のお語りになったことは一字一句誤りのない神の言葉であり、これを喜んでいただくべきことではありながら、無意識のうちに区別をしているようなものであります。今日は大切な御言葉を学ばせていただきまして感謝をいたします。私たちの罪はすべて許され、どんな発言であり、神を呪い人を怪我し傷つけた言葉であっても、あなたは許していてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか夢夢、私たちのためにその罪を背負った方のあることを忘れることがありませんように。このパリサイ人たちが犯したようなイエス様をないがしろにするような思いが心によぎることがありませんように、お守りください。これからも私たちはあなたの御言葉を学んでまいりますが、どうぞ聖霊によって知恵と導きを与えて、さらに深くこれを理解し学び、魂の糧としていくことができますようにお助けください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。